あなたの心をホッとさせますホットキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。
もう私平日ね、お昼ご飯お弁当を作っていってるんですよ、去年から。
はい。
でそのお弁当のおかずが、あの私あのがっつりきっちり作るんではなく、前の日の残り物を適当に残しておいて放り込んだり、あと冷食を入れたりみたいな感じで、かなり手抜きなものを作ってるんですが、そのとりあえず晩ご飯の一部をおかずを取っておいて詰めるっていうのがすごく楽だなって思ってまして、で
それって普通じゃないの？
普通なんですけど、はい、昨日なんか今日ふっと思ったのは、はい、前の晩あんなに美味しかったのにお弁当になって美味しくない。
それ冷たいからじゃないの？
冷たいから
の あれ買えばいいんじゃない？保温のサーモスとかの保温のやつとか。
重いから。
あ、まあね、確かにね、1時間ぐらい、
そう
出勤の時間が短ければとか、うん、車通勤とかだったらまた違うんでしょうけどね。
車通勤だったらそういうの利用したいから。
確かにね、
うん、まあ、確かにあの会社にレンチがあるので、まあ、レンチすればいいんですけど、はいはいはい、あんまりこうがっつりしたものって匂いが立つのがちょっと苦手で、まあ冷たくてもいいやって思って食べるんですが、今日ね、
はい、
昨日作ったあの牛もつの野菜炒めを持って
それはね、それはダメだと思うよ。う
ん、いやなんか
油
浮いてないの、これ
白いのが浮いてない、
うん、いやもう全てがダメだった、はい、あんなに昨日美味しい美味しいって食べて、ね、それを全部食べてしまいたいな、ぐっとこらえてちょっと残してたのにがっかりだって思って、はい、なんかまあ確かに炒め物っていうとちょっとそういうがっかり度合いが高いな、うん、
はいはい、
まあ、今日のはもう格別だったんですけど、うん、なんかそういうの
多分うちだったらその下にご飯とか入れて、うん、その牛もつそのまま上にポンとかけれるようにした状態で、うん、そのサーモスのようなのに入れて持っていくと思いますよ、うん、まあ、値段は高くないからね。ただやっぱりそのビジネスカバーには入りにくいよね。
あのサーモス のスープジャーみたいな
もん。そう、ああいうやつ、あれを2つ使っているみたいですよ。
へ、
うち見てたら、うちの娘とかが高校時代にそんな感じで持たされてましたよ、
うん、
やっぱ冬寒いからね、ご飯が高い方がいいからって言って、
うん、
はい、
なんかもうで私以外の人はみんなレンチンしたりとか、はい、結構こまめにしてらっしゃるので、うん、オフィスの昼休みって結構すごいんですよ、匂いが。
いいじゃない、
あの別にも豚キムとか、うん、あとはあのタイカレーとか、タイカレーとかカレーとか。
タイカレーはタイカレーランチで行きますか？いや、まあでもタイカレー屋さんとかあればね、まあありかな、
うんうん、あのタイカレーのレトルトをレンチンして、
はいはいはい、やっちゃったそれはまた別問題だと思いますよう
ちの社長なんですけど、
それ社長、まあ社長がやるんだったらいいんじゃないの、別にね。
そう、はい、社長やるんだったらいいんですけどね、はい、
そう、社長がやる、率先してやってくれるんだったらどんなのも OK ってことでしょうからね、
うん、そうなの、
ね、
どんなでも OK なんでしょうけど、
はい、
逆にこっちの方がやめとこうって気持ちにはなるんですけどいやもうあのお昼休み明けに、
うん、
あの来客あるのにちょっと待って、何食べてるんですか。
いやいや窓を開ければいいんじゃないの、そういう問題でもない。
それが窓を開けてもね、なかなか、うん、残るの。
ああ、そうなんですね。
で、うーん、なかなかみんなすごいな、気合い入れてくるなって思いますよ。
っていうか気合い入れ
て、まあ、エネルギ
ー考えたらさ、やっぱり必要なんじゃないの。だってお昼って結構重要でしょ。
うん、
うん、いやまあ私は
ちょっと前後ろに私しちゃってるからさクムさんはいいな、いつも私だからお昼休みにツイッター見ていいなと。
え、私そんなすごいお昼食ってますか。いや、それは多分妻が休みの時ですよ。だからそうじゃない時って私基本的に、うん、あのスーパーの弁当ですから自分で作らないんで、うん、もう昼はめんどくさいから、
うん、そうね、夜とか自分で作ってると作りたくなくなるよね。
よ、そう、まあ、そうね、めんどくさい、もうどうせ買い物行くじゃん、うん、買い物行って、その夜の分のいろいろとかを大体必ず 基本1日に1回はスーパーに行ってるわけですよ、
うん、
よっぽどじゃない限り、ってことはもうその段階で買えるもので済ませたいわけで、家に帰ってわざわざ料理はしたくないわけですよ、もう一人のために、自分一人のためにさ、だからいいやとか思っちゃうわけよね、うん、カップ麺でもいいわけですよ、別に弁当でも。
休みの日に、うん、あの昼間に食料買い出しに行ったら、もう帰るときにあのそのスーパーで あれなんだっけ、スケロク買って帰るみたいなもんだね
最近多いのはっていう話を後からしましょう、
うん、あ、そうですね、はい、はい、それでは今日もホットキャストスタートです。前回は座り心地対策には座布団椅子からということで、例の青いやつを買いましたっていう話をお送りしました。はい。はい、あれからね、
うん、
1週間経ちまして、
そう、実際どうだったの？
お尻に馴染んできました。
ああ、はいはい。
お尻に馴染んできました。
やっとね、うん。はい。
やっと。はい。そう。まあ悪くないかなとか。ちょっと新書はアップ。
何なのそれ？
アップしていましたけど、これが本当に正しい状態かはわからないんだけど、
はい、そうなんですね、うん、はい、
そうなんです、ちょっとごめんなさい、私あのこれただね、座ってるとどうも下の椅子の座面の素材のせいかちょっと音がするんだよね、
はいはいはい、
なのでちょっとそこのとこだけ収録の時には微妙か、みじろぎすると動くとちょっとキシキシ言っちゃうから。
言っちゃう
んだ。そこは気になる。なんかあの、裏の、なんだろう、滑り止めの素材と、
はい、
座面の相性が良すぎるのか、結構言っちゃうから。はい、まあ、カバーの問題ですけど。
なるほど。
はい。
じゃあ、まあ、あの、とりあえず満足してるということでいいんですか？でもない、まだ。
いや、
止まったよね、今ね。
あの少しずつあの関係を深めていってる
ところで、わかりました、はい、はい、
これは先に今日はコメントをご紹介していってから冒頭の続きを話しましょうか。
ああ、いいですよ、はい、
はい、それではいただいたコメントをご紹介します。まずウォンさんからいただきました。ジェルクッションの材料である TPE 熱可塑性エラストマーのペレットは無色透明でカラーコンパウンドを混ぜて調色します。多分最初に作ったメーカーがジェルは水のイメージで水色にして、それのイメージが定着したのでコピー商品も水色ばかりになったんじゃないでしょうか。オレンジ色の製品もたまに店頭で見かけますね。最近は在宅仕事の時間も増えたので、以前一部で話題になっていたコストコのジェネリックアーロンチェアコとウォーレン4メッシュチェアを買いました。丸1年ぐらい使って座面の張りが多少緩くはなっていますが、かなり快適に使えています。家庭で使うには少し大きいので場所を選ぶかもしれませんが、お手頃価格でおすすめです。ということです。どうもありがとうございます。オレンジ色、あの、先日店頭で見かけました。
あ、そう。
ありました、ありました、
はいはい、
あれオレンジ色もあるってびっくりしました。
まあよくよく考えれば、うん、素材からね考えれば何色にだってできるはずですよね。
そうですよね、
よくよく考えればね、
確かにそうですよね、うん、
確か
よっぽどあの水色の印象が、青い印象が強かったんでしょうね、
うん、っていう感じですよね、イメージ的にはね、やっぱりその方がっていう感じ、ね、
まあ、私も青いやつって呼んじゃってますもんね、うん、
だから勝ちですよね、うん、やっぱり最初に作ったところがね、
うん、
でもパクリですからね結局はね
どっからがどこまでか分かんないですけどね、
もう分かんないぐらいのレベルになっちゃってますけどね、はい、
うん、はい、コストコもアーロンチアっぽいのあるんですね。
これはね一時期話題になった、もう数年前じゃないですか、あのに
ほうほう、
まあ似てるっていうほどは似てないですよ、実際見てみると。まあメッシュチェアっていうところが、うん、一緒っていうところですかね、うん、まあオフィスチェアの廉価版の、メッシュチェアだっていうふうにして思えば悪くはないんじゃないのかな。ただ本当に異常に安いんですよ、1万円ちょっとぐらいじゃないかな、あのアマゾンで売られてるのはあれ多分転売品ですもんね、
うん、
だと思うので、いやよくわかんないな。1万から2万ぐらいなのかな。うん、まあとにかく
見てますけど2万円ぐらいの、
うん。でも定価じゃないでしょ。これ多分どこのメーカーかね、ブランドは書いてあるけどメーカーが出してるわけじゃないので、うん、何が正しいのかいまいちよくわからないです。はい。まあ2万ぐらいの値段でよく売ってるみたいですけどね。
へ
え。はい。まあ家にいる時間がそんな長くなかったら別にこれでもいいとは思いますよ。特にね、やっぱ夏場の群れは、やっぱメッシュの方が楽な楽なんだよ。
うんうんうん。
まあお尻の下全然違うからね、感じがね。
あ、そんなに違う？
結構違いますよ。本当に。特に夏場は。うん。
うんうんうん、
ただ冬場は寒い。うん、本当に寒い。それはね。そう。なので私は下にいわゆるこう何て言うの、あったかのこう
ブランケット
みたいなものを使わなくなったブランケットを、うん、下と背中にかけてますもん。
うん、あ、腰がちょうど冷える感じだね。
そうそうそうそう、腰も冷えるから、うん、つまりそのぐらいしないとやっぱり寒いんですよ。っていうのがあるのでよし悪しなんだよね。だからね、メッシュのメリットもあるけど、うん、メッシュのデメリットももちろん冬場はあるっていう感じですね、うん、はい、
なるほど、
はい、
はい、ということで情報ありがとうございました。次はレモンレモンさんからいただきました。当時3月2日にドッと降雪がありました。それで思い出した、お二人に教えたい除排雪という言葉、これは除くに排除の排に雪ですね。除雪して除雪して道路の両側に積み上がった雪を大型ロータリー車が巻き上げ、ダンプカーの荷台に飛ばし雪捨て場に運ぶ排雪作業。動画で見てほしい2台の車の神業。排雪されると街が明るくなるから嬉しい。番組には関係ない話でした、ということです。どうもありがとうございます。私この映像は見たことあります。
うん、これはあるよね。
紙動画とか
で。そうそうそう。これはテレビとニュースとかで見るよね、たまに。
うん、そうですよね。でも、あれですよね。雪のすごい壁ができてたりもしますよね、雪国。
うん、っていうか、あれが普通なんじゃないの、やっぱり。
うん。うん、
っていうか、あれがないと道路がないよね、大体ね。
そうですよね。で、その雪を、やっぱりどうするのかなってこう、私も雪があるとこ行くとね、
そうそうそう、
すごいなって思ったけど、あれ、そのまんまにしとくわけでもないだろうしって思ってたんですけど、はい、その動画を見て、なるほどっていうね。
ね、2台、ダンプカーに乗せちゃうんだね、本当ね、うん。
結局、その雪をどうにかどけないといけないんだ、やっぱり。
あれがそのまま溶けるまで待つわけじゃないんだよね、うん、もちろんねっていうね。
そう、だってそしたらまた積もっちゃいますね。
ね、そういうことですよね。
本当にすごいお仕事だなと思います。
うん。
と、うん、いうことで。
はい。まあさすがにもう雪はって感じですけど、今日も寒かったし、うん、なかなかね、暖かくなったり寒くなったりを繰り返しながらこうやって春に向かっていくんだなって感じですね。三寒四温ですね、本当にね、
うん。はい。ということでありがとうございます。さあ最後、ウラクタビトさんからいただきました。長崎の方に突っ込むのもいかがなものかとは思いますが、鉱山楼についてお二人が話されていたお店は多分四海楼ではないでしょうか。ちゃんぽん発祥の店、大きな建物、駐車場ということからして多分中華街にある鉱山楼ではないと思います。ちゃんぽん、皿うどん、角煮まんをいただきましたが、どれも美味しかったですよ、ということです。どうもありがとうございます。そうだそれだ、そうだそれだ、
もうね、
いや恥ずかしい。
確かにおっしゃる通り四海楼でした。
はい、はい、私は海楼だったはずなのに楼、うん、がつくから、
まあまあ、ね、
これだって乗っかっちゃいました。すいません。ありがとうございます。
これはねやっぱりね、訂正しとかなきゃダメだよ、
うん、ダメです。
申し訳ないと。
だって四海楼っていうと
テキストも入れといて来先週の分に。
そうね、
うん、
間違いでしたっていうとこなん
だよね。間違いでしたって言っとかないとね、鉱山楼と言ってますが四海楼でしたって書いといて。
いやだ、めっちゃ恥ずかしい。
いやいや俺が悪いんです、それ長崎人として。でも
ね
どっちにしても行かないんだよ。四海楼はね行ったことないですよ、正直。
四海楼はあれですよね、冷食にもなってるんですよね。 お店で。
それは食ったことあるんだけど。
冷凍ちゃんぽん。
とかね、皿うどんがありますよね、多分ね。
でも確かに私が行ったのは、行ったのは四海楼です。はい。
でもまあ話題、そのよくこう修学旅行とかで行かれるのは四海楼多いんじゃないかと思いますよね、確かにね。
ツアーとかありますからね。はいはい、
そう。なんか、いつの間にかでっかい建物ができてるみたいな感じでしたよ、当時。
うん、
これがちゃんぽん御殿かみたいな感じがありました。
確かに御殿ですね、あれは。
本当、この場所にこんなでっかい建物がみたいな感じですね、四海楼はね。はい。
はい。ということで、ツッコミありがとうございます。
いやいや、これはね、ツッコんでいただいてありがたいです。本当に、そのまま、ね、気にしないまま行ったところでした。はい。これはやっぱりちゃんとお詫びしとかないと。はい。
はい。
冷食って話が、まあ冷食というか、まあ、ちゃんぽんからなんだけれども、うん、冷食の話からここに行ったわけじゃないですか、もともと先週。
うん、そうね。
ミッチーさんに私がね、
そうね、ちゃんぽん
を、ちゃんぽん、冷凍ちゃんぽんを送ったからというところで、そう。うん、最近ね、これオープニングトークにもつながりますけれども、うん、お昼何食うかっていう話ですよ、うん、一人で、
そう、
一人飯の時に、
うん、
でお弁当さんは
お家で一人飯、
そうそうそうそう、ね、お弁当を買ってくることも多いっていう話をしましたけど、
うん、
お弁当以外で最近珍しくいわゆるこう冷食って言っていいのかな、
うん、
チルドっていうのかな、を買って食べてるんですよ、
うん、
あのパッと見てね、これうまそうだなって思っちゃって、まあ物は試しに買ってみようと思ったものがあります、
うん、
明治が出している、
うん、
濃厚四川風麻婆丼。
そんながっつりしたものまで冷食であるんですね。
はい、満足丼っていうね。男盛り満足丼らしいんですけど、これがね、まあ痺れる辛さに病みつきってまで書いてあったから、うん、もう本当辛いんですよこれ、それなりに、う
ん、ちゃんとあの四川のマーラーなんですね、
うん、系なんですよね、そっち系なんですよね、うん、でまあ、もちろんあそこまでは辛くないですよ、うん、カルディ
の料理屋さんで出てくる
とか、ね、そうそう、とかカルディのあの麻婆丼、うん、麻婆の素ほどは辛くはないですけれども、はいはい、まあでも体が寒い時とかだったらもうほっかほっかになっちゃうぐらい、服一枚脱いじゃうぐらいにはあったかくなります。
へ、うん、
これ気に入っちゃってね、
うん、
今週1ぐらいで食ってます。
すごいヘビーリピートじゃないですか。
ほんとね、カロリーどのぐらいかなみたいな感じはあるんですけど。いやね、これがね美味しくてね、結構、あ、これにね、うち、うん、ピザ用のチーズが常に大量にあるので、
はいはい、
チーズをまた上に乗せてる。
カロリー上乗せですか。そうそう、
純粋に557カロリーらしいんですけれども、うん、これにまたプラスチーズ乗っけてますから、
うん、あ、でもそれならまだ、うん、まだそこまでじゃないですよ。
あ、そうですかね、
大丈夫大丈夫、
うん、これがねうまい、まあ、私の中では冷食としてはうまい方なんですよ、
うん、
まあその500円以下でね食えるね、ものとして考えたらね、
これ今ウェブサイトで見てますけど、はい、税込み429円、
はい、
なかなか、
ね、まあスーパーもうちょっと安かったりするからね、
うん、うん、そうね、そう、ネットだからこの値段ですね、
そうそうそう、まあ400円はしなかったかな、どうだったかなぐらいな感じ、あんま値段気にせずに買ってます。まあ500円は超えてないんで、
うん、そうそうそう、ワンコイン以下は
っていう感じなんですよ。そう。
で、ボリュームがあるっていうのがいいですよね。ボリュームがある。
で、上に、まあ、ご飯の上に乗っかってる状態で、レンチンして食うっていう。7分ぐらいかかるんだけどね、600ワット
でね。私、なんかこのエビチリ丼が気になるんですけど、食べました？
エビチリ丼も食べました。
どうでした？
私は麻婆丼の方が好きです。
なるほどね。
はい。エビチリ丼はね、エビはプリプリなんですよ、確かに。
うん。
うん、大きいし。だから最初、 どうなんだろう、エビチリも気になるなって思いながら、一度だけ悩んでエビチリ丼を買ったんですよ。
うんうん、
ところがね、その、そこまでリピートしたい感じではなかったです、正直。
まあ、もともと一緒に食べるったら、麻婆かなとは思います。
もともと麻婆豆腐大好きなんですよ、私。で、麻婆丼も大好きなんで、あの、通常でも、あの、中華の麻婆丼よく食べてるので、うん、中華屋さんでもね。だから、うん、エビチリ丼は、エビチリよりも、こう、マヨの方が好きなんです。
うん、
エビマヨの方が好きなんですよ。
うん、
だから、エビチリを頼むことがないから、もともとエビチリ好きではないのかもしれない。
ああ。
いや、食べるよ、もちろんね。嫌いじゃないんだと思うんだけど、うん、でも、この丼になった時のエビチリとの相性は、やっぱり麻婆丼の方がいい。
うんうん。わかるよ。
はい。
丼になるんだったら麻婆の方だよなっていうのはすごくわかります。うん、
はい。だから、どっちがおすすめかって言われたら、四川風麻婆丼をおすすめします。
うん、
はい。ただ、これ、商品ラインナップ見ながら、ちょっと驚いたんですけど、
うん、
こんなにいろいろあるのね。親子丼、チーズカレー、オムライスってあるって書いてあるんですけど、で、それで麻婆丼とエビチリ丼なんですけど、うん、私が見たの、見ているのは、毎日は見てない。その、スーパーに行くたびに見て、もうこのコーナー見ますんで、どうしようと思って、一瞬悩むときに見ますんで、うん、見たときは、この二つしかなかった。麻婆丼とエビチリ丼しかなくて、オムライスとチーズカレーと親子丼は見てないんですよね、まだ。ちょっとこの濃厚チーズカレーは気になりますね。
なるほど。最近あの冷食でそういうあのまあ丼物っていうか、ご飯付きのご飯とおかずのセットになった冷食っていうのがだいぶ増えてきて、で前にこうそういう卓食代わりにそういうの使えるのかなみたいなんで、一体あのまあそういう話を聞いて、じゃあ一回買って食べてみようって思った時に、私いくつか2、3個買って食べたんですよ。
はい、
そのうちが1個がトルコライスだったんですよ。ニップンが出してて、うん、結構ボリューミーなやつ。
トルコライス、
こうやってちゃんとトルコライスって名前がついたの、ここでトルコライスデビューをしちゃった私とか思いながら食べたんです
。はい、それは多分偽物だと思うけどね。長崎で食べるトルコライスが本物トルコライスですよ。
でも炊き込みご飯とさ、はい、あのサバの煮込み、味噌煮込みとかさ、
炊き込みご飯とサバの味噌煮込みはまずトルコライスには乗らないからな。
うん、いや、うん、それ以外にもそういう和食系のラインナップだったりとか、うん、
はい、
で洋食もいろいろ割とボリュームもそこそこあるようなものがあって、
そんなトルコライスが食べたいんだって、俺のトルコライスの写真を今日のアートワークにするぞ、本当に。
いや、冷食いいよな、便利だよな。しかもそこまでね、値段も、はい、
そうそうそう、
まあ、やっぱりワンコインぐらいで収まる。
いや、普通の弁当の値段ですよ。だからね、それも安いぐらいな感じなんで、うん、
普通の弁当より安いんじゃないかな。
そうそうそう、そうなんですよ。
うん、
だからこれはね、ちょっとね、しばらくリピートしそうな感じがあるかなって感じです。
うん、そう、なんか、そう、最初はどうせとか思ってたけど、もう確実美味しかったんで。
うん。うん、俺もね、そこまでではないかなって思ってたの、正直。
うん。
うん。で、チーズ乗っけたらよりうまいから、まあ最初はね、一番最初は乗っけなかったんですよ。で、普通に食べて、うん、あ、これチーズ乗っけたらよりうまいなと思って乗っけた、ね、2回目から乗っけ出したんですけど、うん、まあね、本当に、病みつきっていうのが分かる。病みつきって書いてあるんだけど、病みつきだな、確かにっていう感じがあって、うん、今ちょっとヘビーリピート。まあさすがにね、週に2回3回は食ってないですよ。でも、なんか2週間に1度ぐらいかな。毎週はさすがに食ってないかな、ちょっとよく覚えてないですけど、下手したら毎週食ってる日もある週もあるかもしれないぐらいの、こうスーパーに行くタイミングによっては っていう感じですね、う
ん、なんかすごく気になるから買ってみようって思うんですけど、うん、私イオンいつも電車乗っていくんですけど、
いやこれ別にイオンじゃなくても売ってますよ
そうなの、
はいはい、他のところでも見かけましたんで、
うちの近所
だってほら一応別にこれは
どうもなかったな、
あの明治の商品ですから、
あそうか、
はい、だから私は薬局でも見かけましたよ、だって最初に買ったの薬局だもん、ドラッグストア、
ドラッグストア、
そうドラッグストアで見つけて買って、で次は、うん、あ同じものが売ってるって思ってスーパーであのイオン系で買ったんで、だからどこでもまあ置いてある可能性はある、はい、うん、
なんかこういうのは冷凍庫に入れといて休みの日とかでも昼ご飯にねさっと食べて
るといいですよね、いい、はい、
私あの冷食のおむすびが、
はい、
あの炊き込みご飯系のおむすびが2つ入ったやつが、うん、と最近お気に入りで、
はい、
あの自分では作らない濃い味、
はい、あれもいいですよね、はい、あれは便利だから冷凍庫に入れとくといい、
そうです、
しかもあれをまた炭で焼くと美味しいんです、
あ、はい、そうな、私はそれは無理なんで、あの焼き海苔を炙って、
はい、
巻いて食べてます、うん、
はい、皆さんぜひ食べてみてください、はい、明治の回し物ではありませんが、でも本当ね、俺はねこれ今焼きカレーが気になってるんで、ぜひどっかで見つけて買いたいと、チーズカレー、うん、はい、
はい、いいな、私も家でお昼ご飯食べたいな
ああそうね、そういうことか、うん、なかなかね休みの日になっちゃうからね、もうね、
そうなんですよ、
そうなるよね、確かにね、
うん、もうなんか
私は
もうお弁当を持っていくか、うん、コンビニで何か買うかの2択、はい、あとはまあスーパーで前の日に、うん、今日は明日は弁当作らないぞって決めたのでスーパーでパンを買うと、
ね、でもこれ持っていけないもんね、会社までね、
そうですね、
クーラーちっちゃいクーラーボックスみたいなのに入れていくと
で会社の冷凍庫入れとこうかって思うんですけど、そうそう、会社の冷凍庫は社長がこういう冷食を詰め込んでるので占領されてる、使えないんです、
じゃあダメだはい、
で、ね、ちょっとサラメシな話でしたね、
はい、ぜひ、はい、あの皆さんも食べてみてください、
はい、ポッドキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。
今週のホットキャストはウォンさん、スイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、七星さん、マキさん、白熊さん、怪しいタヌキさん、スーギーさん、テル兄さん、ナッカンさん、ニワッチさん、ダイさん、長通りさん、画伯さん、コールドサンドさん、ヒデさん、佐野よいよいさん、オカポンさん、フランさん、紫のサルスベリさん、キートンマサさん、ホコラ2号さん、ミーヤさん、ハイブさんのサポートにてお送りしました。
番組のサポートをありがとうございます。それではまた次回、さよなら、
さよなら。